出た釈尊と同じような状態になった人、それが仏。それから法というのは、この我々が住んでおるところの宇宙という、あるいはその宇宙を支配しておる秩序という。それから僧というのは、釈尊の教えを得ようとして一生懸命に努力をしておる人々の集まり、それが僧。だからこの仏、法、僧というのは、仏教的な考え方における最高の価値。で、最高の価値。だから法という、宝というふうに。で、この仏法僧という三つの最高の価値がある。で、これらもやはり理解可能な教えであると。で、また、妙法輪を転じて、有情の類を度する施設、家督あり。で、また、釈尊が説法をされて、それによって、有情の類、心というものを持った、様々な生物を度する、救済するという、施設、家督、理解可能な教えというものもある。で、仏その念を知りて、びっしゅに告げて曰く、格納ごとし、格納ごとし、人心般若波羅蜜は微妙にして測りがたし。で、釈尊の教団における一人の僧侶が、この我々の住んでおる世界というものは、消滅のない永遠のものではあるけれども、またそれを個別的に考えれば、様々な細かい教えがあるというふうに考えたところが、釈尊はその弟子が考えておるところを推察することができたので、仏その念を知りて、びっしゅに告げて曰く、その僧侶に告げて言うには、格納ごとし、格納ごとし、お前の考えているその通りだと。この法というものは永遠のものではあるけれども、頭の中で考えれば、個々の様々な細かい教えというものがある。しかも、人心般若波羅蜜は微妙にして測りがたし。しかも、深い正しい知恵というものは、非常にきめの細かいものであって、頭で推察しようとしてもなかなか推察しきれるものではない。こういうふうに釈尊が言われたんです。で、これが、大般若経の中に出てくる、文章。で、これに対して道元禅師が解説をされて、二根の一ビッシュの切磋是念は、諸法を敬来するところに水無消滅の般若。これ、敬来なり。で、今ここに述べられたところの一人の僧侶が、密かに、この考えを起こしたというその事態というものは、諸法を敬来するところに、様々のこの我々を取り巻いておるところの実在というものに対して、敬意を表して礼拝したところに、消滅なしといえどもの般若、これ敬来なり、この法というものは、正規、生まれたりして、消滅したりというふうなことのない永遠のものだというふうな正しい知恵が生まれてきたのであって、これこそは尊敬し礼拝することである。つまりこの宇宙というものに対して軽減な気持ちで礼拝するというふうな状態が生まれてきたことであると。で、この小唐敬来時、このようにまさに敬意を持ち礼拝をしておる、その瞬間というものを、ちなみに施設家督の般若現状せり、で、そういう瞬間にこそ初めて、施設家督理解することの可能な教えとしての、正しい知恵が現実のものになったのである。だからこの僧侶が、この世の中というものは、正規したり消滅したりすることのない永遠のものだというふうに感じたことが、正しい知恵そのものであり、またその中で、様々の開運とか上運とか栄運とか、 あるいは有情の類を救うとかいうふうな様々な個々の考え方があるというふうに感じたこともまた正しい知恵である。いわゆる会場へないし有情の類を度するとなり、それもまた般若に誇らない他ならない。しかもこれを無というで、このように細かい考え方というものがあるけれども、それを全部ひっくるめて突き詰めていけば無である。それはどういうことかというと、我々は移動の頭の中で様々なことを考える、また人間が様々なものを考えるということは非常に尊いことで、そういう人間の考える力というものがあればこそ我々の今日の文明はあるわけ。だから物を考えるということは非常に尊いことではあるけれども、その考えに引きずり回されたのでは人間としての立場を失ってしまう。だから考えるということが大切であると同時に、時にはそんなものは何でもないという立場も必要で、そんなものは何でもないという立場が無の立場だから、我々は人生を考えていくときには細かく頭を使って一生懸命考えなきゃならないと同時に、働くという段階、行動するという段階になったときにはそういう考え方を一切乗り越えてしまわなければ、無というふうに感じなければ行動というものが生まれてこない。だからそういう点では、無という立場に立つということが般若の立場であり、正しい知恵の立場であるということもできるわけ。だからこれを無という様々な細かい考え方はあるけれども、一番それをひっくるめた最高の立場というものは何かというと、無だということも言えると。で、無のも施設格のごとく固くなる。で、したがって無という教えは現に今ここで説明した通りに理解が可能である。理解が可能でありながら、しかも無である。で、これ人心未明難足の腹密なり。だから、釈尊が説かれた教え、それを般若経によって様々に詳しく説いておるのではあるけれども、それを究極は何かということをたった一つの言葉で表そうとすれば、無という言葉で表現することもできると。で、しかもその捉え方というものが、これ人心未明難足の般若腹密なり、非常に意味の深く、また非常にきめの細かい、人間の頭ではなかなか読み切ることのできないところの正しい知恵というものに他ならない。これ人心未明難足の般若腹密なり。で、これが道元禅師が説かれた仏教における般若というものに対する考え方の非常に簡潔な教え。で、先ほども述べたように般若という言葉は仏教では非常に大切な言葉で、そのためには非常に膨大な経典がある。ただその一番の根本を解いていけば何かという点では、それを無というふうな捉え方もできると。で、それを無という捉え方をすることが、仏教において般若というふうな言葉として語られておるところのものの実態であるというのが、この二段目の道元禅師の解説ということになるわけです。で、一応時間がそろそろ近づきましたので、本の方の話は一応今日はここのところで、止めまして、また本のことでもよし、また他のことでもよし、8時30分まで、質問を受けたいと思います。